おはようございます。高原ゴイチローです。今から8年ほど前、私は3週間ほどイスラエルという国に旅行し、そして帰ってきました。関西空港には家内が3人の子供を連れて出迎えに来てくれておりました。ところが久しぶりの再会に際して3人の子供たちの反応がそれぞれに違うんですね。6歳の長男はゲートから出た私をいち早く見つけて、お父さんと叫んで駆け寄ってきてくれました。嬉しいですね。4歳の次男も大声で飛びついてきたんですが、お父さんと言ってんじゃなくて、お土産は元気だったかと言いますと、お土産は大きくなったみたいだなと言いますと、お土産はとこう言いまして、何を聞いても土産の一点張りで、渡さんことには会話が成立しないかですね。しかし2歳の娘が一番厄介でした。実は空港に着く前に車の中で寝てしまい、無理やり起こされたばかりだったんです。そして寝起きの子供というのは大抵機嫌が悪いんです。こっちはせっかく懐かしく声をかけるんですが、近寄ろうともしない。捕まえると泣きわめいて、他の人の後ろに逃げ込んでいくんですね。3週間ぶりの再会で、さぞ懐かしがることを期待していた私は、がっかりしました。愛する我が子が、親である私に人見知りをし、口を聞こうとしなかったからです。もちろんこれは一時的なことです。でも、ずっと続いてたら、やりきれないですね。なぜなら、私は親であるからです。親が子供と心の通った交わりを求めるのは当然ではありませんか？私たちを作ってくださった方も同じです。この方、誠の神様はあなたの魂の親です。あなたを愛の対象として作ってくださったのです。あなたに祝福を与えたいがためにあなたを追い求めておられる神様。ところが人は自分を作り、自分を生かし、自分を愛してくださる神様から離れ、まるで作り主と無関係に生きてるんですね。そしてこの神様に背中を向けています。このように神に対して自分がどう生きようがほっといてくれという態度で生きることを聖書は罪というのです。先日あるケースワーカーの方が保健婦さんと一緒にとある家庭を訪問しました。そこは今にも崩れそうな掘立て小屋です。一歩入るとは足の踏み場もないゴミの山。もう2、3年は掃除したこともないでしょう。散らかったクズと何かの腐った匂いの中をこう周り見渡しますと、何やら動く気配がある。見ると母親なんですね。一人ブツブツつぶやいてうずくまってる。髪は伸び放題、爪も伸び放題、数ヶ月間お風呂に入ってないです。話しかけてもまともな応答がない。それどころか明らかに体の具合が悪いんですね。放っておいたら最後は死ぬかもしれない。二人で思案してるとそこへ子供が帰ってきました。ところがカバンを放り投げますと、見知らぬ訪問者には目もくれず、母親にも目もくれず、どっか行ってしまうんです。毎日買い食いでしのいでるんです。ケースワーカーの方は夫に電話し、とにかく役所へ来るようにと言ったんですが、完全無視です。そこで、こちらの方から出向いて行って、そして3回目、しかも晩の9時まで粘って、ようやく会えたそうです。ところがこの夫は、えらい剣幕で怒鳴り散らして、ほっといてくれの一点張りなんですね。しまいには、福祉から少しばかりの金をもらってるためにこんなおせっかいな訪問までされるんであるなら、そんな金はもういらんと断ってしまったというのです。ケースワーカーは入院の同意を取り付けるためにほぼ手を回して、親兄弟親族探しまったんですが、どこにも誰もいませんでした。ここで、ご本人の意思に任せたらいいんでしょうか。しかし、最悪の結末というのは、本人の好きに任せ続けた結果生じるんです。この夫は、自分の意思で自分の好きなように、自分の思った通りに生きています。誰も彼を支配することはできません。彼は誰の指図も受けないのです。まるで王様です。 しかしその究極の結末は死です。彼らにとって最大の問題は介入を許そうとしない態度にあります。任せようとしないということが問題となっているのです。もし自ら任せようと思えたなら、治療は半分成功したのも同じなんですね。ところで、この天地万物を作られた誠の神様は、人間を最高傑作としてお作りになりました。神様は人間を宇宙よりも太陽よりも地球よりも、いかなる生き物よりも偉大なものとして作られました。ではそうであるなら、そんなにも偉大な人間は、どうして野生の獣の中にも見られないような裏切りや分裂や罵りや醜い罪が横行してるんでしょう。それは神から離れ、神に手出しさせないような態度と考えで自己中心に生きているからなのです。ちょうどあの夫のように。しかし神様は諦めの悪い方ですね。反逆者となった人を尋ね求め、探し出し、見つけ出すために、人としてこの世に来てくださったのです。それがイエス・キリストという方なのです。聖書はイエス様についてこう言っています。初めからあったもの、私たちが聞いたもの、目で見たもの、じっと見、また手で触ったもの、すなわち命の言葉。神様は私たちが目で見、耳で聞き、手で触れる生身の肉体を持った救い主としてこの世に来てくださったんだと言うんです。昔、ヘレン・ケラーという三重苦の女性がおりました。幼くして高熱を患ったために彼女は見ることができず、聞くことができず、話せぬ人となりました。そこへサリバンという家庭教師が介入し、彼女に、物には名前がある、人との交わりには言葉を用いるということを教えようとするんですね。その悪戦苦闘ぶりは、つとに有名で、何度も映画化されました。ある時、冷たい井戸水に触れている時、水には水という名前がある。水という実体と、水という言葉が繋がったことがきっかけで、彼女は次々に言葉を覚えていきます。ところがある時、サリバンは、触れることができないものを教えたのでした。それは、愛です。しかし、これを分からせるのは難しいですね。水なら、触れます。花なら、香りを嗅いだり、触ったりできます。しかし、サリバンが、愛という、抽象的なものの意味を教えた時、ヘレン・ケラーは即座にひらめいてこう言ったそうです。ああ、それなら私は知ってました。先生が最初にお見えになったあの5月の太陽の輝く朝、先生は涙ながらに私をしっかりと抱きしめてくださった。あれが愛でしょ?サリバンはその固定聞いたとき、天を仰いで泣いたと言われています。愛とはその人と一体になり、運命共同体となり、共感し、最後まで面倒を見るということです。キリストは罪によって交わり不能になった人間を愛して、人にまでなり、そして人が死後に受ける地獄の裁きをご自身に課し、身代わりの裁きを引き受けてくださったのです。ご自分の生涯で、罪人の舐めるすべての苦しみを舐めていかれたのです。そうすることで人と一つになられたのです。そして墓に葬られて三日目にこの方は復活されました。それは死を突き破ったご自分の命に人をして一体とならせるためでした。どうぞ今日、天から下った命の言葉なるイエス様を受け入れ、永遠の命をご自分のものとなさってください。